通告しております質問内容は、大きく4つ書いておりましたけれども、最初の2つは、コロナのワクチンとインフルエンザのワクチンと内容はちょっとかぶっておりますので、まとめていきたいと思います。mRNA コロナワクチンの定期接種についてと、インフルエンザワクチンの定期接種についてお尋ねいたします。10月になると、この2つのワクチンの定期接種が始まります。市民の皆様の中には、コロナのワクチンについてはもういいよ、聞きたくないという声も一定数おられるのが本当のところです。しかしですね、多くの市民の方が打ちやめられてもですね、去年の秋接種で1000人を超える方が息で接種をされました。まだ1000人もいらっしゃるんです。本当にこのワクチンが有効なものであれば、多分私はここに立っていません。やっぱりこのことを伝えたくて、私議員になったっていうのが本当のところありますので、皆さんに嫌われてもですね、もう伝えていきたいものがあります。どうぞよろしくお願いします。さて6月でしたかね、コロナワクチン分科会の尾身茂会長という方が、日曜午後のテレビ番組、タカジンのそこまで行って委員会に出演されまして、このワクチンには感染予防効果はほとんどなかったと堂々とおっしゃいました。思いやりワクチン、そう言ってあんなに国民に勧めておきながら、自分は若い人には勧めてない、妊婦にも勧めてないと責任逃れを始めました。すいません、ちょっとごめんなさい。重症予防効果も厚労省がデータを改ざんしてまでホームページに載せたりしてたのを消しました。そんなものが高齢者にとっては本当に良いのですか。そんなものをどうしてまだ高齢者を対象に打たせようとしているんでしょうか。通告書の方には1本の値段は4000円余りと書いてしまっておりましたが、ちょっと確認しましたところ、これ3260円でした。今年の2月28日の通常国会でですね、衆議院予算委員会で立憲民主党の原口和弘代議士が質疑を記事で、質疑を記事で確認しましたところ、このパンデミックだってやってた時にも3260円だったですね。で、この質疑では、この国会の質疑では、企業カルテルの可能性を指摘されていまして、参議院では参政党の神谷総平議員が財政金融委員会で追及されていました。ワクチンの価格はモデルナが12,019円、第一三共と武田製薬が11,990円、明治製菓ファルマが18,990円で、域で一番信頼されているファイザーにおいては、公表不可なのだそうです。厚労大臣は海外と比べても適正価格とその時は答弁されていました。結局はなんだかんだ去年国が補助をして8300円の補助をつけ、壱岐市は5000円程度の補助額だったと記憶します。そして自己負担額は2300円でした。1本15,000円を超える値段となっています。そこで3点質問させていただきます。1つ目ですね、去年までは政府も自治体もこんなに予算をつけて補助をして打たせて市民の健康と引き換えに、このお金はどこに行ってるんでしょうか。誰が得をしているんでしょうか。で、2つ目は、駅では看護師が打ったら1本5,000円、医者は7500円が病院に入っていたそうですが、これは本当でしょうか。それは定期接種になった今も続いているんでしょうか。3つ目は、コロナワクチンが普通の定期接種になってしまい、私たち議員に配布される資料の中では市の補助額を知ることができなくなりました。で、今年の4月ですね、ニュースで国は今回の定期接種には補助をつけないということをニュースで私は読みました。 結局この秋の定期接種の補助金がいくらなのか、で本人の負担額がいくらになるのか、壱岐市でですね、で壱岐市にどこのメーカーが入ってくるのかということを教えてください。あと4つ目ですね、インフルエンザのワクチンになります。従来通りならば不活化ワクチンといって、本当に安全性も確認されたワクチンを皆さん打ってこられてます。で今日本では政府が多額の援助をしてですね、国内で全てのワクチンに対して、今皆さんが知っている全てのワクチンに対してですね、この mRNA の技術をの開発と実用化を進めています。インフルエンザについてはモデルナのホームページでは第3相試験とかありました。で実用化されるのではないかということが懸念されておりまして、ファイザーを調べるのですが、一層試験でうまくいかなかったっていうのは私も知っているんですけど、その後去年のもなんか曖昧な感じで私にはちょっとよくわからなかったんですね。で、今年の定期接種、壱岐で使われるインフルエンザのワクチンですね、でこれは従来と同じものなのかどうかということを知りたくて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁をお願いします。村田保健環境部長。
3番、松本議員のメッセンジャー RNA コロナワクチン定期接種について1番目のご質問にお答えいたします。新型コロナウイルス感染症対策分科会元会長のテレビ番組での発言に対しましては、令和7年6月厚生労働大臣の会見において記者からの政府としての受け止めや政策の見直しの意向を問う質問に大臣が回答されております。その内容によりますと、元会長の個人の見解に基づく発言に対するコメントは差し控えた上で、ワクチンの有効性についてはオミクロン株流行下の知見として、重症化予防は一定程度持続するとしたものの、感染予防効果の持続期間は限られると認識している。若い人へのワクチン接種については審議会やその時点での科学的知見に基づき、接種努力や努力義務などの制度の見直しを適宜行ってきていると発言されており、今後も最新の科学的知見に基づき有効性安全性の評価を継続し、必要な情報発信や接種しやすい環境整備に努めるとのことであります。本市としましても新型コロナワクチンに限らず定期予防接種に関しましては予防接種法に基づき実施をしており、市民の健康を守るため安心安全な接種に努めているところでございます。次に2番目のご質問にお答えいたします。令和6年3月31日までの特例臨時接種における接種費用は国による全額公費負担で、ワクチンや注射器等はすべて国から提供されております。1回の接種にあたり国が定めた2277円の委託料が委託機関へ支払われております。令和6年度からの定期接種における接種費用につきましては、壱岐医師会との契約に基づき各医療機関に対して支払っております。令和6年度はワクチン代と主義料を含めた接種費用15,300円から自己負担金2,300円を差し引いた金額、1回の接種にあたり13,000円の委託料を医療機関へ支払っております。次に3番目のご質問にお答えいたします。新型コロナワクチン定期接種につきましては、予防接種法に基づき65歳以上の方および60歳から64歳の基礎疾患を有する方を対象に、令和7年10月1日から令和8年3月31日の期間で実施の予定でございます。令和7年度の自己負担額は4000円を予定しております。接種費用につきましては、昨年同様15,300円程度でありますが、議員ご指摘のとおり、国による自治体への助成1回あたり8300円が令和6年度で終了したことから、助成額の見直しを行い、他市町の状況も勘案し、市の助成額は11,300円を予定しております。ワクチンにつきましては、各医療機関が薬事承認されたワクチンを 業者を通じて購入し接種することになりますので、市が特定のメーカーのワクチンを推奨排除はできないこととなっております。次に2番目のインフルエンザワクチン定期接種についてお答えいたします。本市で使用されるインフルエンザワクチンは国の薬事承認を取得した従来の不活化ワクチンを継続して使用されるものと認識しております。メッセンジャー RNA インフルエンザワクチンは現在研究段階にあり、国内での承認には至っていないため、これまでと同じワクチンを使用される予定となっております。以上でございます。
松本議員。
はい。インフルエンザのワクチンが今年は従来通りということで、大変安心しました。過去のことはですね、もう言ってもどうにもなりませんけれども、ちょっと今年のコロナワクチンの定期接種に市が1万1300円も補助するということに意味があるのかどうか、私はそれこそ効果がね、出るのかどうかっていうのがちょっと疑問で仕方がありません。で、ご本人さんが4000円ということなので、この価格に対して、市民の皆様がどう判断されるのかということになります。で、インフルエンザのワクチンに限らずですね、今後特に新しく出てくるワクチンとか、従来あったワクチンすべてですね、この mRNA を使うっていう方向づけで今やっておりますので、本当にこの情報ってすごく大事になってきます。できたらですね、使用される前に市の方で確認していただいてですね、私たちの体に何が入ってくるのかっていうことを事前に分かった上で皆さんが選択できるようにっていうことをしていただきたいと思っております。で、本当にこの mRNA コロナワクチンですね、壱岐のお医者さんご自身もいいとこ4回でやめているっていうことを私何人かの方に聞いております。で、うちの市長だってまだ若いですよ、私よりもだいぶ若いですよ、でも2回でやめたってここでおっしゃいましたよね。で、高齢者に対してもこれが答えだと私は思います。で、市長の同世代の方々は働き盛りでですね、本当は打ちたくなかったけれど、打たないといろんな仕事に出入りができなくなるって言って、仕方なく3回とか4回とか打ってですね、ひどい目に遭ってる人、本当に域にいるんですよ。で、もう時間が経過していますし、病院に行ってもね、お医者さんが因果関係を認めてもらえないので、どうしていいかもわからずにですね、皆さんも諦めていらっしゃいます。で、亡くなった方に関しては、私はこうちょっと息で聞いてみたんですけど、データが紐付けられていなくて追いかけることができないとのことでした。で、そして最近は、癌になる方が非常に増えています。で、高額医療費ですね、後期高齢者に限らず増えていますよね。で、癌といえばですね、アメリカで本当につい最近、モデルナとファイザーのワクチン接種が始まってから、がんが37倍に増えたというデータがあるそうです。で、これから査読済み論文になって出てくるそうなので、域でもですね、こういう病気に対するデータをよかったら取って、よかったら本当に取っていただいてですね、以前と比べてやっぱり増えてきてると思うんですよ、すべての病気が。で、がんや血管性、そして女性の妊婦さんとかに関して流産、死産、そして奇形とかそういうものなく生まれてきてほしいですけど、そこら辺にも作用すると言われて、海外ではやっぱこの数も増えてるそうなんですよね。なので市としてですね、今からできることってやっぱりそういうデータを集めていって、で、皆さん接種した時にロット番号を書いた記録あると思うんですよ。手帳にして持たせるって確か言ってたと思うので、皆さん本当にこれを捨てずにですね、持っておいてください。で、病院に対しては厚労省がカルテを5年で廃棄っていうことも指示しておりますので、ちょっと今から微妙なところになってくるんですけれども、ぜひそういう対策をですねお願いします。で、介護の現場でもがん検診で引っかかる人が増えたと聞いております。mRNA っていうのはもともとがんの遺伝子研究に使われていた研究なんですね。 で、2年から5年でがんが増えるということを新潟大学の生物学教授で岡田雅彦先生っておっしゃる方が接種が始まる前からですね、これ警告されていたんです。で、がんだけではありません。で、本当これ打てば打つほど感染が広がりますし、尾身さん出演のそこまで言っていい委員会の中で、元京都大学の生物学研究者で准教授だった宮沢孝之さんが言ってました。打った人の呼吸から感染が広がると。だから打った後1ヶ月、まあ、もしくはそのまま持続しばらくする方もいらっしゃるかもしれませんけど、その呼吸から感染が広がっている。だって体内にそのウイルスを入れてるんですよね、これって。なので、病院の先生とか看護師さんですね、そこら辺の方たちに伝えるときにはエクソソームとか暴露とかいう言い方をすれば、ああって思われる方もいらっしゃるようです。で、打てば打つほどコロナは流行りますし、持病持ちの方は病気を促進します。ワクチンの当たり外れによっては mRNA のスパイクタンパクがいつまでも体の中に残る人がいます。元気だった人が時間の経過とともに病院のお世話になるようにできています。この技術の完成でノーベル賞を取ったのがカタリン・カリコさんという人です。で、お願いですから、こんな注射はもう誰一人打たないでくださいと私はお願いしたいですし、医師には予算をつけてまでですね、この予防接種事業をやらないでくださいとお願いしたいんです。本当に市民の命がかかっています。一切市民のためにならない、息のためにならない事業だと私は思っております。で、ワクチンのことは終わらせていただきます。続きまして、イルカパークについてですね、毎回毎回質疑のたびに聞かさせていただいておりますけれども、イルカパークについて5点質問いたします。一つ目は、9月も異常な暑さが続くそうですが、暑さに強いと言われていたイルカパークのバンドウイルカたちの体調を教えてください。で、2つ目はちょっと説明があるんですけど、私ですね、あるところでイルカパークの建設に関わった人とお会いしまして、で、その方からですね、あんたがアゲン誘致反対するけん、こっちは迷惑しよると怒られました。最初から死ぬとは分かっち、あそこにイルカば入れちょると、あそこはあそこしかなかったとやけん仕方のなかったとたいと、当時からイルカの生息には不向きな入り江であることが分かっていたとのことでした。で、イルカパークが開業して30周年って確かこの間言われていたと思いますので、まあ30年以上分かっていながら改善せずに新しいイルカの購入を続ける、本当にこれでいいのでしょうかということと、まあ、3つ目が、ちょっと続きになりますけど、その方からはですね、歴史を勉強しろと言われたんです。で、私も当時の事情は分かっているので、それは致し方なかったこととして責める気は毛頭ないとお伝えし、今はもう当時のイルカはおらず、2年前に次々と亡くなったイルカの後、原因を解明しないままに新しいイルカをあのイルカ追い込み漁の太地町から買い取って連れてきたことを問題視していると伝えました。すると、よかと、死んだらまた買えばよかとの一点張りでイルカパークの存続を望んでおられました。令和5年の購入直前の議会では、ここにいらっしゃる議員さんの中で、購入には賛成するが原因が分かってからにしてほしいと訴えていたにもかかわらず、イルカがすぐにやってきたことにも、よかと、それでよかと、とのことでした。壱岐市としては改善策として挙げられたものは必要なことからやるとはおっしゃっていましたが、なかなかやらないっていうか、もう必要なことからするっていうことになると、ことが起こってからっていうことになるんじゃないかと私は思っております。で、壱岐市もその方と結局同じ考え方なのかっていうことを、伺わせていただきます。で、4つ目は、この件があってから私考えるようになったんですけど、どうせ高知能の野生のイルカを犠牲にして飼育を続けるんだったら、イルカパークの歴史を大々的に掲げたらいかがでしょうか。イルカとの触れ合いを楽しみに子どもも大人もイルカパークに行きます。でも、もうなぜここにイルカがいるのかっていうことをみんな知らないし、多分観光客の人ってそんなに考えもしないと思うんですね。 で、そこで40年前に壱岐に押し寄せたイルカの大群と何があって、どうして壱岐が世界中から叩かれたのか、どうしてイルカがあの入り江にいるのか、そしてどうやって今いるイルカたちが壱岐にやってきたのか、命の授業としてですね、観光客にイルカパークで大々的に学んでいただいてはいかがでしょうか。壱岐の子どもたちもイルカに会いに行っていますから、命の教育として大切な授業になると思います。で、5つ目ですね。この9月議会、イルカパークの件は指定管理料が800万っていうのしか載ってなくてですね、指定管理者の件はこの間の後ですね、どうなってるのか教えてください。よろしくお願いします。
塚本地域振興部長。
3番、松本議員のご質問にお答えいたします。1番目のバンドウイルカの体調管理についてですが、まずイルカの種名に関してですが、バンドウイルカ、ハンドウイルカ、どちらも和名として使用されております。ここでは、松本議員がお使いのバンドイルカで統一させていただきます。現在のところイルカは4頭とも体調はよく元気であります。また以前にもお答えさせていただきましたが、バンドイルカについては野生では熱帯から温帯の海に生息しており、暑さには比較的強い種類となっております。現在常駐している獣医師による定期的な健康チェックを実施し、イルカの体調管理に万全を期しているところであり、指定管理者とも連携しながら今後も適切な対策を講じてまいります。次に2番目の質問についてですが、イルカパークについては過去のイルカによる漁業被害やイルカの駆除による国際的な批判を背景に、イルカを単なる駆除対象とはせず共存すべき存在として捉え直し、人とイルカの共生を目的として旧勝本町時代の平成7年に設置されました。市ではこれまでイルカパークのイルカの長寿命化に向けてさまざまな取り組みを実施してきました。例えば平成26年度のイルカパーク飼育環境等改善検討委員会の設置、平成28年度の海底の堆積物等を取り除く浚渫工事、平成28年度から30年度にかけて実施した水質及び低質の環境調査等です。直近では令和5年にイルカが連続して3頭死亡したことから、昨年度、令和6年度にイルカパーク管理環境等検討委員会を設置し、専門家の委員の皆様からのご意見を伺い、検討委員会からは報告書という形で多岐にわたる改善策のご提案をいただいたところです。この報告書に基づき、本年6月からは常勤の獣医師を配置したところであり、今後も検討委員会報告書に基づき、イルカの長寿命化に向けて、より効果が見込まれるものから対策を進めていくこととしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。次に3番目の質問についてですが、市はイルカの命と飼育環境の改善を最優先に考えております。イルカパーク管理環境等検討委員会報告書に基づき、すでに本年6月から常勤の獣医師を配置したところですが、イルカの長寿命化に向けて本年度主に冬の寒さ対策として、比較的海水温が下がらない海側に海側にイルカの飼育領域を拡張するため、網を設置するための予算を計上し、現在準備を進めております。イルカの長寿命化に向けた取り組みを進めているところであり、今後も指定管理者と連携しながら、より効果が見込まれるものから順次進めていくこととしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。次に4番目の質問についてですが、議員がおっしゃる40年前の出来事とは、おそらく昭和50年代のイルカ追い込み漁と、海外の動物愛護団体、環境保護団体等からの批判のことだと考えております。当時、壱岐近海に約30万頭いると言われていたイルカによるブリの食害のため、壱岐の漁業関係者は深刻な被害を受けておりました。そのため、イルカの追い込み漁を実施しておりましたが、それが海外の団体から批判を受け、最終的には捕獲していたイルカの網を団体の関係者に破壊されるような事件にまで発展いたしました。その後、本市においては人とイルカの共生の観点から、旧勝本町時代の平成7年にイルカパークを設置され、本市の重要な観光施設として運営を続けております。ご承知の通り、大陸と日本の架け橋として栄えた歴史の 島である本市において、過去には昭和50年代の出来事を含め、イルカの他にもクジラを含めた鯨類と生きの人々との間には、古くから様々な歴史がございます。こうした歴史的背景を学びの機会として捉え、イルカパークの持つ歴史的意義と教育的可能性に着目することも可能かと考えます。イルカパークの施設に限らず、本市の歴史資源を生かし、今後も観光振興に努めてまいります。最後の5番目の質問についてですが、イルカパークの現指定管理者の指定期間は、令和8年3月31日までとなっていることから、次年度、令和8年度から3年間の指定管理者を選定するため、今年度公募を行っているところでございます。公募においては、募集要項において、イルカパーク管理環境等検討委員会報告書の提言を今後の指定管理に反映することとしております。応募の状況につきましては、現在9月30日までを期間とし、公募を実施いたしておりますが、現在のところ応募はない状況でございます。以上でございます。
松本議員。
はい、ありがとうございます。飼育環境の改善にはこれからも努めていくということですし、まあ、歴史も観光資源にということで今おっしゃっていただきました。で本当に思い出したくない方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、やはりこれからイルカたちと触れ合っていく、ただ触れ合うんじゃなくて、やっぱりそのイルカのことも考えられるようなふうになってほしいなと私は思っておりますので、本当に命の教育としてですね、あそこでイルカを見ながら皆さんに考えていただくことが一番ベストじゃないかなと思っております。で本当はもうあそこで生きてるその当時ね、息の漁師さんたちと問題になったそのイルカたちはもう生きていないわけですよね、あの場ではね。でそれをわざわざやっぱり他から連れてくるっていうのがいいのか悪いのかっていうところまで皆さん一人一人にやっぱり考えていただきたいと私は思っております。じゃ以上で今日はイルカパークのことは終わりにします。で、次3番目の、お米の高騰と学校給食についてと題しておりますけれども、まずはお米の方からいきたいと思います。値段の高騰、備蓄ココ米ですかね。でそれが流出されたり、カリフォルニア米が店頭に安く並んでもですね、やっぱり私たちが食べたいのはこれまでと変わらず日本のお米です。令和の米騒動で現在壱岐のお米も5キロで4000円、まあ、もっとするようになりましたね。で私もヘルパーをしながらですね、やっぱり低所得者の方とか生活保護の方ですね、やっぱ月々のお金がだんだん減っていって、お給料日前とかになるとなかなか頭が痛いんですね。でしかしながら生産者にとってはこの4000円とかそれ以上の値段っていうのは、まあ、妥当って言われてます。で今までが安すぎました。でそしてその値段が妥当になったからといって、生産者の方の利益が増えているのかって言えばそうじゃないのが現実でですね、生産コストの急上昇でやっぱり相変わらず苦しい経営が続いていると聞いております。で、まあ、一方では安いお米の価格に慣れてしまった私たち消費者ですね。でこれが当たり前の値段と思い込んで今まで生活しておりましたので、もう本当に爆上がりなわけですね。でこの物価高騰の中、仕方なく輸入米や備蓄米を買わざるを得ない市民もいるわけです。でまたパンや麺といったものに主食を置き換えるしかなくなることもあると思います。そうしたお米離れがますます加速することを生産者の方たちは心配しておられるということです。でそこで質問なんですけど、お米の値段はもう下がらないでしょうから、壱岐のお米に限り高騰した値段との差額分をですね、1000円でも市が補助をして、その分が生産者に届くような仕組みができないかなと思うんですけれども、そこら辺はどうでしょうかということと、もう一つは、お米をちょっと学校給食と絡めたんですけど、2年前でしたっけね、パンが再開されましたよね。 で、去年委員会の時に、私どこの小麦なんですかって、アメリカの小麦なら無農薬とか除草まみれで子どもたちに食べさせるのは良くないっていうことを伝えたところ、まあ、教育長が調べてくださって、カナダ産だと教えていただきました。で、私つい最近ですね、食育講座っていうのを受けたんですね。で、そしたら、カナダの大規模農場の小麦に飛行機から大量の除草剤が散布されている写真を見せられました。で、輸入農産物っていうのがやっぱ恐ろしいっていうことはこの点で私も聞いてはいたんですけど、やっぱり実際そういうのを目にするとですね、本当にベトナム戦争の枯葉剤作戦とリンクしてしまいまして、で、そしたら、講師の方はですね、除草剤について解説されたんですよ。小麦以外は枯れる、でも小麦は枯れない、なんでっていうと、遺伝子組み換えで除草剤では枯れないように改造されてるっていうんですかね、改良って言えば聞こえはいいですけれども、そういうふうに作られているっていうことでした。で、遺伝子組み換えとか遺伝子操作された食べ物を食べて本当に大丈夫なのかっていうことについては結果はこれからのようです。で、私のようにもう子供も産まない世代になるとですね、病気にならないようにねっていう限度、ね、制限そこそこしてねっていうぐらいでいいのかもしれませんけれども、現代の子供たちはもう自分で物を食べるようになってから多分もうずっとこうしたものを、添加物とかね言われてますけど食べていくしかない状況に置かれているんですね。で、特にこれから今のままの政策が続いていくとですね、いずれもう輸入品にばかり頼るような国になってしまいかねません。で、未来が本当に心配になります。今の子どもたちが大人になって果たしてその次の世代がどんなふうなのかっていうのがもうかなり心配事となっております。で、この海外から輸入されたですね、やっぱ農薬と除草剤まみれの可能性が高い小麦のパンを食べることは発達途中の子どもの脳と体に良くないと言われております。給食は地産地消、私はもう本当息のお米でいいんじゃないかなと思うんですけれども、父兄の方のご希望とかもねあるでしょうから難しい問題だとは承知しております。でもやっぱり例えば小麦だとしても息で作られる量ってものすごく少ないって聞いておりますので、せめて国産とかそういうふうになっていったらいいなと思います。で、また私は給食の無償化っていうのにはちょっと反対しております。で、だってただより怖いものはないって思うんですね。で、去年でしたかね、昆虫食が政府の政策で推進されておりまして、徳島やいくつかの学校でコオロギを食べてました。これはテレビでもちゃんと放送しております。で、一時期もう本当そのテレビで昆虫食ばかりを取り上げて気持ち悪かったのをねもう忘れられません。で、特にコオロギは注意してもらわないと、もう食品添加物で出回っているそうです。で、食品表示がもう規制ね、なくなったっていうか、かなりアバウトな表示しかしてもらえないような状況になっておりますので、見つけるのももうちょっと難しいということなんですね。で、このコオロギは人間には分解できない毒素があるっていうことで、厚労省ホームページに以前はこれ載っていたんですけれども、それをこの話題が出た時に削除されてしまったそうです。で、もう本当給食がタダになってしまって何を食べさせられても意見が言えなくなるっていうのが私がちょっと心配しております。で、1000円でもいいから自分たちでお金を出した方がいいと思っております。で、本当にもうタダより怖いものはないっていうのを考えていただけたらと思ってます。お米の話に戻しますが、学校給食の協議会では、お米の、この費用ですね、今年度は今のままで大丈夫ということでしたが、来年度には上げなければならないということをおっしゃってて、で、それを市が負担するので給食費が上がることはないということでした。で、来年と言わずですね、もうその先以降もこのお米の分に関しては市が補助を継続されてはいかがでしょうかということを思っております。どうぞよろしくお願いします。
松島産業推進部長。
3番、松本議員のご質問にお答えします。私の方から1番目のお米の高騰についてお答えをさせていただきます。壱岐のお米に限り、その差額を市が補助して、その分が生産者に届くようにはできないでしょうかというようなご質問でございますが、まず差額の考え方、そして市が誰に補助するのか、消費者に対し例えば商品券を配布するのか、それが生産者に届く制度づくりにつきましては非常に難しいものというふうに捉えております。米価につきましては気象変動、農業人口の減少、生産コストの上昇などの要因により、今後も価格が上昇する可能性があり、まずは生産者支援の充実を図り、安定供給を実現することなど、国による持続可能な農業政策が求められているというふうに考えております。合わせて流通構造等の改革を図ることで適正価格が確保されるのではないかというふうに考えております。いずれにしましても、農家の再生産につながる適正価格の確保や生産支援策が行われないと、長期的には農業の持続性に問題が生ずる恐れもありますので、市としましては国の動向に注視するとともに、国県の補助事業を積極的に活用しながら、農業者の生産意欲並びに農業所得の向上につながる取り組みを推進することとし、消費者の皆様にはブランド米のほか備蓄米の販売も延長されたところであり、選択の幅も広がっていると考えられますので、議員が言われているような差額の補助については現在考えていないところでございます。以上でございます。
村教育次長。
私の方から学校給食についてのご質問にお答えをいたします。まずパン食についてお答えします。現在壱岐市の学校給食では毎月2回のパン食を行っております。パンは公益財団法人長崎県学校給食会から購入をしています。確認しましたところ、パンの小麦は 100% 北米産であり、国の残留農薬等の検査に合格したものを使用しているということでございます。給食におけるパン食は令和2年4月から令和5年6月まで中断をしておりました。しかし児童生徒や保護者の強い要望や食育の観点から判断し、令和5年7月から再開した経緯がございます。今後もパン食を継続していきたいと考えているところです。次に食材の状況についてお答えをいたします。給食で使用する米も長崎県学校給食会から購入しており、米不足で調達が厳しい中、主に壱岐産米と長崎県産米を安定的に供給していただいています。合わせて副食の野菜等についても、壱岐市学校給食センターに物資購入の登録をされている壱岐の農家や地元産を取り扱われている業者へ問い合わせを行い、優先して壱岐産を購入している状況にございます。次に給食費の無償化についてお答えをいたします。給食費につきましては、令和5年度から子育て世帯への支援として、給食費の約6割にあたる補助を行っております。完全無償化については、その財源などから厳しいと考えており、これまでの一般質問でお答えいたしましたように、長崎県市長会を通じて、国のユニバーサルサービス、つまり社会全体で均一に維持され、誰もが等しく、受給できる公共的なサービスとして実施していただくように、国や県に対して要望を継続してまいります。最後に、米高騰分の補助の継続についてお答えをいたします。現在、米だけではなく、食材全体が高騰している中、なんとかやりくりして給食費を維持をしておりますが、今後は給食費の見直しが必至であると予想しております。このような中、高価な国内産の小麦の使用が現実的ではないと考えているところです。給食費につきましては、できるだけ保護者の負担が重くならないようにしたいと考えており、議員が言われますように、現在行っている補助の継続についても協議検討をしてまいります。引き続き安心で安全な給食を提供できるよう努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。以上です。
松本議員。
ご回答ありがとうございました。輸入元、小麦に関しては、北米産ということで、私が聞き間違っていたのかもしれませんけれども、まあね、価格がやっぱり国内産だと高いということで、そこは難しいということですから、まあ、週に2回のパンですね、うん、子どもたちが本当に健康であってほしいと思っております。で、お米の支援の、生産者の方の支援はやっぱりこれはやっぱりどうしても国の政策が、ね、もっと農業者を支援してもらわないと本当に私たちの食べ物を作ってくれる人いなくなるっていう状況がもうなんか目に浮かぶような時代になってまいりました。ね、現場の方たちはもちろん声を上げておられると思いますけれども、まあ、それが届くようにですね、まあ、職員さんは私たち議員に、ね、後押しして、なんとか国に農業政策支援してもらえるようにしていかないといけないと思っております。で、食の安全ということに関してですね、私たちの健康っていうのは食生活から見直すことが本当は大事なんじゃないかなって思っております。そうすれば医療費も多分下がっていくと思います。で、何よりそこで言われてたの、講話で言われてたのが、やはり私たち日本人が生まれ育ったこの日本の土で育った農産物、これを食べることがやっぱ私たちの体に合ってるそうなんですよ。なので小麦がなんでその海外産ってかグルテンっていうねありますけれども、これに関してもやっぱり海外のものを食べてお腹が緩くなるっていう人たちって一定数いるらしいんですね。で、これを食べてた人が国産を食べるとそれがいくらか緩和されるっていうこともなんかあるそうなので、まあ、私もちょっとそこら辺は自分の体で実験をしておりませんけれども、まあ、そういうことを言われております。本当にだから地産地消の大事さっていうのは私たちの体の健康、これにも関わってくるっていうことになりますの で、 ね、農薬とかに関しては今有機肥料への切り替えとか学校給食にも、ね、地産地消 のものを取り入れようとしたりとか努力されていると思いますので本当に安心安全な食料を皆さんが食べてみんなが元気にいつまでも長寿の時代を過ごせるようにですねしていけたらいいなと思っております。はい、今日は以上で終わります。ありがとうございました。